ともみとともに、
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは医療法人よしみ会ハピネス歯科子ども歯科クリニック理事長の稲吉浩介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、とってもお若い理事長さんですけど、今日幸田町からお越しいただいて、はい、まあ、歯科医師っていうことなので、はい、歯が真っ白ですね。
あ、そうなんです、ね、だいぶ前にホワイトニングして、
はあ、違いますね
そうそう、肌もちょっと黒いんでね、余計に、はあ、
日焼けして、
そう、日焼けして、
すごく歯が新庄監督じゃないですけど、
ありがとうございます、
目立ちますね、いいですね、はい、はい、そんな印象の稲吉浩介さんなんですが、実は愛知県、まあ、沼田郡幸田町ですよね、にクリニックがある、
はい、
今日はどのぐらいかかりました、時間は。ここまで
1時間ちょっとぐらいですかね、
はい、お車で、はい、ありがとうございます。この歯科クリニックはいつ頃できたんですか。
2016年の3月にオープンしまして、
はい
はい、今、8年目ですね、はいはい、
で、実は保育園もあり、児童発達支援施設もあり、はい、言語訓練施設も、
はい、
ということで、まあ、この幸田町でも大きな歯医者さんですよね。
そうですね、はい、まあ、幸田町に限らず多分その一員としてはもう本当に全国的にも比較的大きめで、
はい、
ありがたいことにやらせていただいてるっていう感じです、
ね、ハピネスグループということなんですけど、うん、
はい、
じゃあ働いてらっしゃる方は何人ぐらい、スタッフさんは全部で。
今全部で65人から70人ぐらい、
はい、
すごいいいスタッフたちで頑張ってくれてるなっていうところですね。
大所帯ですけども、もともと2016年に歯科クリニックをオープンして、うん、
はい、
保育園や自発言語訓練というのは後なんですよね。
そうですね、今年度の4月と8月から、
はい、
オープンしていますので。
それは何か思いがあって、
うん、保育園はもともとはオープニングスタッフ、歯科のオープニングスタッフが、うん、新卒で結構採用したりとかしてたんですけども、はい、まあ、やっぱ8年も経ってくると、だんだんこう結婚して出産して、
あ、
はい、でその時にまあ少しでも働くことをまあ継続するという、
うん、
まあ、女性が進出するのが今重要な時代なので、うん、
ま
あ、それで希望があれば、
はい、
継続して出産後も育休を取って戻ってくるっていうことがまあしやすいようにと思って、うん、作っているんですけど、
はい、
ただ歯科医院の方で今もう0歳から子どもたちが通院をしてくれてるので、まあ、その中で今もう全身の発達と、うん、まあ、子どもの口腔内の発達のもう関連性っていうのはすごく今言われてまして、でそういうのがずっと気になってきたので、うん、もうだったら一層のこと、うん、腸の子どもたちも預かれるような、うん、まあ、認可園を目指していこうということ で、で今は結局幸田町 の認可保育園として事業者内保育という形小規模でやるというところで、
はい、
まあ、スタッフの子も19人定員の中の7、8人ぐらいはでもスタッフの子どもで、みんな本当に残ってくれてるので、
ま
あ、よかったなと思います。で
だからスタッフのお子さんだけでなく、うん、まあ、地域のお子さんもってことですね。
そうですね、もう普通の保育園で、うん、児童発達はもともとそういった障害や支援を持ってる、
うん、
子どもや大人の歯科診療も、うん、もう昔からまあ、たまたまですけどやってまして、で、まあ、そこの知識があったということと、あと長男もちょっと発達の遅れがあったので、まあ、その原体験もあったのと、
はい、
あとやっぱりその地域の、児童発達支援施設って非常にこうちょっと少ないということと、
うんうん、
あと、障害児歯科をこう通して、
うん、
自分の中でどうしてもこう医療 の人間なので、うん、まあ、その福祉の療育の部分にやっぱり医療的要素が入ると、
はい、
あのより、まあ、いい傾向が出るんじゃないかなっていうのを、うん、もういろんなあの論文を読んでて感じることがあったので、まあ、だったら、まあ、自分であのそういった施設を作っていって、まあ、うん、子どもたちの地域の子どもやお母さんの課題をちょっとでも解決するっていうところを目指して、うん、あのこれは解説させていただきました。
はい、そして言語訓練も、
言語訓練もですね、はい、あの自分の息子が一番困ったのが言語訓練で、当時ちょっと三河の方でなかなか、定期的に受けれるっていうところが、まだ見つけれなかったので、まあ、私の場合は名古屋に、はい、それこそこの1時間ぐらいかけて、はい、あの月に3回4回通ってたんですけど、まあ、やっぱり地域でもまだまだ言語訓練とかも、すごい資源が乏しくてですね、受けれる施設が少ないっていうことで、まあ、こちらはあと健康保険でなるべく負担少なく、多くの方に提供したいなっていうので医療法人の方でちょっと申請させていただいて、でこちらもオープンしてます。もうかなりたくさんやってますね、これはね。
お子さんはでもまだ小さいですね。
うちの、はい、長男4歳、次男が2歳、まあ、次男は今のところ定期発達なんですけども、
じゃあそのご長男さんはもう早めにちょっと気づいて、
う
ん、早く
そうですね、
はい、療育を
という早く行きましたね。もう本当にこういう仕事をずっと専門とかやってたので、もう結構早めに気づいて、でも療育をまあなんとか生かしてもらって、まあ、すごい助かりましたね。もう今だいぶ良くなってきちゃったので、
言葉ももう
言葉もまあそこそこ出てくるし、いわゆるそういう多動の症状とか、まあ、自閉用症状とか、そういうのはかなり緩和されたかなと思います。
なるほど。じゃあもう自分自身の現代体験も含めて、はい、これは地域には必要だと。
そうですね、はい、
ね、そうなんですよね、言語訓練、うち長女がまあ障害があって喋、
はい、
ったりできないんですけど、すごくこう大事ですよね。
そうですね、
うん、はい、私も早く始めたんですけど、喋る喋らないよりもやっぱりこの土台の下のこう水面に出てこない部分を作るってすごい大事だってことを、
はいはい、そうですね、うん、はい、まあ、なんでそこがやっぱり医療の人間からすると、うん、やっぱりいろいろこう訓練をいきなりどんな子でも訓練するっていうのじゃなくて、うんうん、まあ、ちょっと俗な言い方になると整うっていう状態、うんうん、その子が整うっていうのはやっぱりその他の、まあ、7つぐらいの、そのいわゆる触覚とか聴覚とかその感覚を整えていくってことも重要だし、体の中のホルモンの分泌を整えるその栄養の要素もすごく重要だし、うんうん、まあ、私たちで言うとこの上顎の発達とか、
はい、
呼吸とか、まあ、そういったのが専門 の、職業なので、まあ、そういうことをすることで の、まあ、影響というのもあるんじゃないかなと、まあ、ここは仮説でしかないんですけども、うん、とか、まあ、そういうのを整えて、いわゆるハビリテーション、まあ、言語聴覚士や作業療法士、理学療法士の先生が携わっていくっていう、そういうのはものすごい重要じゃないかなって思ってやってるので、やっぱ早期でやれるってのはすごいいいかなと思いますね。
リハビリとハビリをよく分けますもんね、
はい、あ、そうですね、はい、子供たちは、まあ、失ったものを獲得するっていうよりはね、新しく手に入れるということで、まあ、ハビリテーションというふうに言われますね、はい、
先ほどのお話の中で0歳からクリニックにっていうお話が、
はい、
0歳児が歯医者さんっていうちょっと思ったんですけど、はい、いらっしゃってる。
そうです、今もう歯科業界でも、まあ、この小児歯科を、やってる先生方であれば、結構0歳から持ってると、まあ、先生によってはもうそのお母さんの、胎児の時からとかいう先生もいらっしゃるんですけど、はい、やっぱり虫歯も本当に減ってる時代なんですけど、もうそれにこう反比例とか比例してというか、口腔の発達、お口の周りの発達がすごい悪くなってるっていうのはもう明らかにあるので、まあ、それが0歳の頃からどう口腔内を発達させていくかっていうのは、私たちの業界でもすごいやっぱり重要な要素じゃないかなと思って。
それ悪くなってるというのは噛まないからですか？
ですね、噛まないっていうのは、まあ、一つ の要因であるかもしれないんですけど、やっぱり変数はすごいやっぱり人なので、いっぱいあって一個 の、噛まないっていう変数だけで悪くなるっていうこともないんですけど、まあ、他にもその口の使い方、食べさせ方とか、まあ、哺乳の仕方であったりとか、はい、まあ、そういった要素から始まり、あとやっぱどうしてもこの口ってまあ、私たちの責任でもあるんですけど、こうなんか体と分離されてるような感覚で患者さん思われるんですけど、まあ、ここもやっぱり全身の中の一部位なので、やっぱりその全身の発達との関連性であったりとかっていうのは結構本当ね、複雑な変数がいっぱいあるなというのは感じますね。
なんか思い出しましたけど、訓練小さい時に本当にスプーンの大きさとか、
そうです、そうです、そうです、
ね、はい、歯の上になんかこう卵ボールを乗せるとか、はいはい、すごいやりましたね。
接触とかで ね、はい、すごいやりますよ ね。
で、歯医者さんはうちも定期的にこう行ってるんですけど、はい、虫歯を作っちゃダメだということで、はいはい、まあ、本当に嫌がるので大変なんですけど、
あ、まあ、そうですよ ね、うん、
でも障害のある方たちも受け入れて、
あ、そうですね、もう歯科の方はもう本当にもう10年以上その障害や支援が必要な方の歯科診療をやってまして、まあ、私言ってもまだ13、14年目なんですけど、歯科医師になって、
はい、
その10年ぐらいはそれも一緒にやらせていただいてたので、もう何人通ってるんですかね、100名以上は通ってていただいてまして、ま
あ、開業前に働いていたところで、はい、修行じゃないですけど、
あ、そうですね、その勤務先の時も私の師匠がとにかく地域に必要なことは何でもやるんだっていうタイプの先生だったので、
素晴らしい師匠、
すごい尊敬してますけど、その先生のところからスタートしてずっといろいろやらせていただいてるっていう感じですね。
どうして、まあ、だいたい歯医者さんって、あ、お父さんが歯医者さん、お母さんが歯医者さんかなっていうイメージなんですけど、はい、一から作り上げたんですよね、ここのクリニックを。ね、はい、ということは、お父さんお母さんが歯医者さんってわけではなく、
そうですね、父母はもう自転車屋と美容院をもう代々110年ぐらいやって、
110年、
まあ、今でもやってるんですけど、やってますので、私はもう そういう意味でいくと自営業4代目なんですけども、
だから自営っていうのはもう
あ、まあ、そうですね、もうそれはもう頭の中でそれしかなかったですね。
お父さんが自転車屋さん、
父が、はい、自転車屋で、
お母さんが美容師、
そうですね、母は、はい、ちょっと母は今他界してるんですけども、美容院を母とその何ですか、私のいとこの、母と一緒にやってるので、そのいとこの母が、まあ、今でもやってるって感じですね。
お母さんのご兄弟ってことですかね。
そうですね、義理の姉という感じになりますかね、
はいはい、で自転車屋さんは今も、
自転車今も、はい、父がやってます。
最初じゃあお父様は継がないという時に何か言われました？
ですね、多分もう継がない選択してるのが多分3歳とかぐらいだと思うんで、もう幼少期の頃に私自身がちょっと心臓病だったので、いわゆる市民病院に結構ずっと、うん、行ってまして、うん、で自転車と病院って月曜日とか休み、月火休みとかなんで、はい、私は保育園とかもう結構6ヶ月ぐらいから入ってるので、基本的に日曜日休みなんですけど、休みが合わないのであんまりその親と遊ぶ経験っていうのは、まあ、少なかったんですけど、うん、病院行くときはさすがに親と一緒に行って、うん、でなんか終わったらなんかちょっとなんだろう、ご飯買ってもらったりとかっていうので、すごい市民病院行くのが大好きで、親と結構一緒にいれる時間だし、でそこで働いてる人たちを見て、まあ、物心ついた時にはもうなんか医療の世界で行きたいなと。で最初は医師になろうと思って、まあ、勉強も別に嫌いじゃなかったので、まあ、やってたんですけど、まあ、やっぱ高校生の時はそんなに知識がまだ家が医療の家系じゃないのになくて、うん、まあ、医師でいうと、いわゆるその風邪とか、まあ、そのイメージがすごい強くて、自分も病気にそれ以外あんまなったことなかったん で歯科医師でいうとこう虫歯を治すみたいな、うん、っていう時に両方ともすごい大事な仕事なんですけど、うん、その風邪とかなんとかっていうイメージしかなかったので、うん、そうすると結局患者さんが治る顔を見れるのが家だなと思って、 で歯科医師だとその、まあ、知識浅はかな時は虫歯をその場で治せるから、
うん
まあ、治るのが見れるのが病院だなみたいな、うん、なんかそういうすごい単純な理由で、
ええ、
だったらなんか人が治る表情を見たいなってなってその歯科医師に、ええやろうみたいな、まあ、それは高校3年生の時にだから決めたんですけど、それ前からもうずっと医療の道に行きたいっていうのが多分もう本当に小さい頃からなんで、多分もう20年ぐらい心積もりしてたんじゃないですかね。
でもなかなかなりたいと思ってもね、なれるもんではないですもんね。
は
い、
それはもう本当に親に感謝してます。
なんか歯学部ですよね。
はい、そうです。
6年。楽しかったですか、学生時代も。
まあ、うん、そうですね、まあ、本当に大学にもね、すごいお世話になったので、あんまりあれですけど、まあ、楽しいかって言われると、まあその、もうお金もそんなになかったので、まあ、名古屋愛知学院ですけど、ね、名古屋なんでいろいろものはあるんですけど、その買うお金は別にないので、もう本当にバイトするか。まあ、部活やるか勉強するかみたいな、まあ、楽しい時もありましたけど、まあそうですね、どっちかというと歯医者になりたいなっていうので通ってたっていう感じですかね。
いや、なんかうちの娘がコロニーっていう春日井に今、はい、名前変わって愛知県医療療育センターですかね、はい、支援センターになったんですけど、はい、そこでずっと歯科に行ってて、ある時愛知学院の方に変わって、はいはいはい、でしばらく障害児歯科に行って、はい、でまた今ちょっとコロニーの方に戻ったんですけど、
はい、
まあ、それはそれは先生優しくて、
まあそうですね。
まずは慣れることからっていう感じで、はいはい、すごいなかなか慣れなくて、
はいはい、
なかなか治療が進まなかったんですけど、本当に無理やりやらないんだっていう、
はい、
結構大変ですよね、こう向き合って。
そうですね、はい、うん、まあ、それがあっても、ちょっと言葉が難しいんですけど、
うん、
まあ、それが楽しいっていうのもあるかもしれないですけどね。
ね、本当皆さん親切で、まあ、でもいろんなそこでノウハウも学んでっていう感じですね、
はい、
であなたの地域のホームドクターというふうに書いてあるんですけどじゃあもう高田町中の人が来るみたいな、もう町を越えて皆さんが来てらっしゃるんですよね、きっと歯医者さんには。
そうですね、まあ、ただ比較的、うん、多分その高田町、あと隣の岡崎市、うん、私の地元の蒲郡市とか、はい、まあ、そう、あと西尾市とかですかね、
はい、
あたりの患者さんが、高田町ってアクセスがすごいいい町なので、うん、意外にその周りの大きい都市から、うん、どっからも20分ぐらいで来れるみたいな、そういう町なので、そういうところらへんからは本当にたくさん通っていただいてありがたいなと思ってます。
本当ですね、だって赤ちゃん歯科って書いてありますよ、この中に。
そうですね、まあ、赤ちゃんの頃からもとにかくやっていこうっていうのは、すごく強くあるので、今口腔機能発達不全症っていうものもあって、まあ、それで口腔機能を良くしていこうっていう、そういう取り組みも、まあ、業界の中でもやっぱり活発になってきているので、まあ、そういうのを私たちも取り入れてるっていう感じですね。
なのでなんとなく歯医者さんって痛くないんだけど怖いイメージがありますよね。でどうしてもちょっとこれぐらぐらいかなくちゃなと思うけどまだいいかみたいに、
まあ、そうなんですよね。
でもこの間私かぶせてるものが取れて、
はい、
すぐに電話して次の日にいたら、あ、これこのまま大丈夫ですよって言われて、はいはい、1回で済んだので、
はい、
やっぱりすぐ行くって大事だなって。
そうですね、まあ、できたらもう定期管理っていうのでもう
言われました、
国が結構もう言って言ってる時代なので、うん、本当それがいいかなと思います、
ね、そうなんですよね。そっか、だからちっちゃいうちから行くと逆に怖さが軽減されるというか。
そうですね、はい、うちに来てる多分子どもたちは、まあ、比較的喜んでって言うとちょっとあれですけど、うん、まあ、楽しんできてるじゃないかなっていう感じはすごく受けますけどね、は
い、こう治療だけじゃなくいろんなこともやられてるんですよね。
そうですね、矯正とかも、必要があればやってるし、
はい、
まあ、あとお母さんたちへ そのカウンセリングとか、
はい、
いろんな、まあ、指導って言うとちょっとあれですけど、まあ、アドバイスさせていただいたりとか、まあ、いろいろやってますね、まあ、本当に障害があったりするともうトレーニングでとにかく、 まあ、2ヶ月も3ヶ月も、もうお母さんたちも大変なんですけど、あのやっぱりちょっとずつちょっとずつトレーニングしたりとかっていう子もやっぱりたくさんいるので、
そうですね、
本当いろいろやってますよね最近の歯科医院はね。
だからあのいろいろな感触っていうのも大事なんですよね。こう箸もそうだしスプーンとかもそうだし、いろんな感触をこう
口の中にそうですね、
う
ん、口はあの本当に多分最初にこう、うん、いわゆるその感覚で言うとあの指しゃぶりとか、うん、まあ、足の指しゃぶったりする子もいるんですけど、うん、あれで自分のその体 の、あの指のバランスの位置とか、足の感覚とかっていうのをこう口で確認するっていうのはすごい重要だっていうのはこう発達の中では言われるので、うん、もうそれはもう本当いろんな感覚が入るとねすごくいいんじゃないかなと思いますね。
それもやっぱりこう喋りとかにもつながっていく。
話すは、まあ、なかなかこう難しいところで、こうまああの高音音を作るっていうことでいくと、まあ、一部その、まあ、ベロの関係であったりとか、はい、あの上顎とのこうベロとのこうつき方とか、はい、あの歯並びの関係とか、はい、まあ、一部あの当然あると思うんですけども、まあ、そのいわゆるその発語の部分に関して言うと、うん、あのいわゆるその神経発達障害とか、うん、そういったのでいくと、うん、またちょっとこう別だったりもするとこありますよね、うん、
でもなんかちょっと歯の隙間があることでここの発声がうまくいかないとか、ね、はい、そういうのはありますよね。
そうですね、はい、
だから、まあ、言語聴覚士さんあの言語訓練とも歯っていうのはちょっとつながってるって感じですかね。
それでいくとやっぱりあの、うん、以下の先生のこの指導というか、うん、あの指示っていうのもあの必要に応じていただいたりとか、うん、情報共有はもうかなりしっかりした上でスタートするんですけども、うん、でもあのやっぱりこう口腔内口の中っていうのは、まあ、最終的にそこからこう音が出てくる場所なので、あのすごい重要な要素はあるんじゃないかなとは思いますね、うん、
はい。じゃあ、まあ、ハピネス保育園、まあ、こちらの保育園は、歯科医院が隣接しているので何かあの保育中に歯に対してのトラブルがあっても対応してくれたり、はい、であと手ぶら登園、
あ、はい、
やってるんですか。
手ぶら登園、そうです、すごい、あの、いらない、あれ、いいって言われますね、
はい、何も持ってかなくていい。
そう、まあ、靴と、まあ、着替えももう置いてあるかので、はい、まあ、そうですね、はい、私も今次男自分の保育園行ってるんですけど、何も持っててないですね。
いいですね。
プールとかの時以外は、
へ、
あ、すごいあのお布団とか も、うん、もうこっちで用意してるので、
人気ですね。じゃあ、まあ、新しいし、
そうです、まあ、ね、やっぱりどうしても高田町あのそういった施設が、うん、あの豊富ではないので、うん、あの、まあ、ありがたいことに多くのお子さんもあの自動発達の方も、
はい、
まだ1ヶ月ですけどかなりあの人気、そうですね、まあ、人気というか、まあ、もう多分少ないっていうのがあって、あ、はい、本当にもうちょっともうあと数ヶ月で定員いっぱいかなっていう感じですね。
そしてプレママへっていう、はい、ハピネスベビークラブ、
はい、あ、これがその赤ちゃん歯科の中の一環として、あのお母さんたちへの、まあ、アドバイスというか、
離乳食とか、
そうですね、お子さんをあのどうしても診察で連れてきてもらいながら、うん、ちょっとアドバイスを、うん、させていただいてっていうのも結構やってますね。これもすごいたくさん通っていただいてるので、うん、もうあのそうですね、
うん、
あ、すごいお母さんたちから喜んでいただいてて、あの、はい、嬉しいなと思います、
ね、そうなんですよね。なんかうち哺乳力がなかったので、はい、まあ、さっ、まあ、チューブを使ってた時もあるんですけど、はい、さっさとコップにって、まあ、よくなかった。授乳って 大事なんですよね、この口の形というか。そう、まあ、
口腔機能に関してはもう授乳はもう相当重要 な、ね、はい、な要素ですね。
ね、そんなことを最初から習いたかったなっていうふうに思いますけど、でも、まあ、稲吉先生がこう起業家としてもやっぱり力を入れてらっしゃるので、はい、この歯に対してのことだけじゃなくいろんな方のお話を聞いて、はい、勉強もされてるんですよね。
そうですね、はい、うん、もういろいろやっぱりあの歯科医師ではあるんですけども、やっぱり人を雇った以上は、その人の人生も要は預かってるわけなので、まあ、その そういったこともまあ多少はやっぱり知っておかないと、人を預かってる以上はね、やっぱりいろんなことをその人も豊かになっていかないと、まあ、結局はこの医療業界からどんどんどんどん人が去っていっちゃうかなっていうのもあるので、まあ、この福祉の業界もそうです、はい、特に福祉の業界はより、ね、ね、やって思いますけど、うちは保育士の先生も本当にたくさん応募いただくんで、本当ありがたいなと思うんですけども、まあ、ちょっといろいろ話を聞けばどうしても福祉さんいないっていうので言われるので、まあ、そこは何とかしなきゃなと思いますよね。
パンフレットを見てるんですけど、はい、これすごい若くてフレッシュな綺麗な方たちがいっぱい、
ありがとうございます、
ね、え、男性も女性も、はい、笑顔いっぱいの写真がいっぱい
本当に、まあ、いいスタッフたちで
ねえ、こう委員長の好きなところ、夢を見せてくれるところ努力家なところ、すごいですね。
いえいえ、
まあ、笑顔が可愛いって
い、まあ、そうやって、まあ、そうですね、本当に、うん、いいこと書いてくれてると思います、
ね、軸がぶれない熱い、でもやっててこう楽しいこともあればなかなか大変だなって思うこともあると思うんですけども、はい、何でしょうね、この仕事の魅力って。
あ、もう何でしょうね、まあ、スタッフによく言ってるんですけど、うん、私たちの仕事は、まあ、歯科医院はもちろんメインでやってるんですけど、うん、もうそれこそ保育園とか児童発達支援とか、うん、そういったことも始めた以上は、うん、もうその別に歯科医院だけを私がやってるということではないので、うん、まあ、とにかく地域の課題を解決することを仕事にしていこうねっていうのはすごいスタッフには言ってますね、うん、で、まあ、正直、まあ、ちょっと子供もね、うん、妻もいるので、うん、まあ、明日自分がどうこうってわけにもいかないんですけど、まあ、もうなんか自分の人生はもういいかなっていう、
そんな
特になんかあんまり欲もないので、なんかこれが欲しいあれが欲しいとかもあんまりないので、うん、まあ、どっちかっていうと本当に関わる人たちが、うん、まあ、幸せになれるというか、うん、まあ、見通しが持てるというか、うん、まあ、そういうことをまあ仕事にしていけたら、まあ、一番それがいいかなっていうのを結構これ建前じゃなくて本気で思ってるタイプでして、それがスタッフに伝わってて、今日も勤務医の先生副院長を中心にやっていただいてるんですけど、多分こう私がちょこちょこいろんなとこ行っても誰も文句言わずに頑張ってくれてるのかなっていうのは思いますけどね。まあ、でも本当にまあ、こういった名古屋尾張地区のように幸田町っていう町が全てが整ってるわけでももちろんないですので、うん、まあ、そういうところだからこそやると反響があったりとか、うん、感謝していただいたりとかっていうのは、うん、でそれでしかもまあお金もいただいてるっていうわけなので、うん、まあ、すごい仕事が趣味ってことは私はないですけど、でもすごいいいなと思ってますね。
じゃあなんか欲がないということですけど、将来的にこの先こんなことやっていきたいとかありますか？
あ、それはね、あります。はい、あるっていうか、とにかくもっとまだまだ地域での課題、うん、子どもも、まあ、もちろんそれを支える親御様とかも含めて、うん、あると思うので、
うん、
それをよりこう解決できるようなものを創出していくっていうのは自分の中では結構キーワードですね。うん、多分その俗に言うその クリエイタータイプっていうか、そういうタイプの人間なので、もう来年も放課後ではもうやろうかなと思って今決めて進めてい
たり、自発の子がちょっと大きくなっていくので、
そうなんですよね。そうするとどうしても放課後でどうしたらいいですかっていうやっぱりご意見も多くなってくるので、そこに福祉の世界っていうのはどうしてもこう素晴らしいんですけど、うん、まあ、財源がやっぱ限られてる、
うん、
でそこをうまくこう医療と掛け合わせて、なるべくこう、まあ、今までにもあるのかもしれないんですけども、うん、本当に必要なものを提供するっていう形の、うん、まあ、児童発達とか放課後でを作っていけたらなということで、まあ、みんなで協力してやって、昨日もねちょうど勉強してたんですけど、そういうのをどんどんどんどんやっていくっていうのは思ってますね。あとはお母さんたち向けの何かをこう創出するっていうのもやっぱり支える親を支えていかないといけないっていうのはあると思うし、私たち 夫婦もその地域のそういった支援受けさせていただいて、まあものすごいあの助かったなっていう思いはあるので、まあそういった親を支える何かっていうのもちょっと今後は考えないといけないなとは思ってますね。
ねえ、まあ、あちこちでこう講演されたりとか、はい、そういうこともされてるんですよね。ありがたいことに、はい、だから、ないものは作るというのと、やっぱり医療と福祉を結びつけて、
そうですね、はい、うん、やっぱそれが結構思いとしては、うん、あの強いところはありますね。本当に地域の、あの医師の先生方もすごいいい先生が多いので、そういう先生方とも、まあ、手を組んで、あと、まあ、そのリハビリのスタッフ、
はい、
理学作業言語の方たち、うん、あと、まあ、栄養士とか、うん、心理士保育士とか、
うん、
私たち歯科医師歯科衛生士歯科アシスタント、うん、歯科技工士、
うん、
まあ、いろんな人が、おのおのの専門職の中で、はい、あの一人の子をしっかりと見ていくっていうのが、まあ、発達においてやっぱりすごく重要じゃないかなとは、まあ、当たり前なんですけど思うんですよね。でそれがなかなか今の制度でやりきるっていうのが難しいっていうのがあると思うので、まあ、そこをなんとかあのできないかなと思って今やってます。
なので言語聴覚士の方だけじゃなく理学療法士作業療法士の方も自発の方に関わってくださってる、はい、ね、はい、あの
来てもらってまして、はい、すごい勉強熱心というか優秀な方ですね、
はい、ぜひハピネス歯科子ども歯科クリニックで検索していただくとホームページも、ね、は
い、出てくると思います。
ブログとかいい情報もね、はい、いっぱいありますの で、 です、ね、はい、ぜひご覧いただいて、はい、ね、あの遠いけど行きたい、まあ、歯医者さんってどうしてもいいところに行きたいって思いがあるので、
そうですね、
ね、はい、あの地域を越えて1時間かけて、はい、通う方も
言語は結構いますね。
あ、そうなんですね。1
時間以上かけて来られる方も、はい、あのたくさんお見えになるので、
じゃあハピネス歯科子ども歯科クリニックで検索をしてみてください、はい、はい、今日は素敵なお話を、ね、
ありがとうございます。
お土産までいただいちゃいました。
いえいえ、ありがとうございます。
はい、医療法人吉見会ハピネス歯科子ども歯科クリニック理事長の稲吉康介さんでした。ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございます。